それでは今日私がメッセージします。今日は日を正しく数えるということで、詩編の第90編ですね。まずざっと、読んでみたいと思います。告別式なんかでよく使われるんで、多分聞いたことがある方は結構多いと思うんですけど、神の人モーセの祈りと、書いてあるものです。まずざっと読みますね。90からです。90の一編から。主よ、あなたは世々にわたって私たちの住まいです。山々が生まれる前から、あなたが地と世界とを生み出す前から、まことに常しえから常しえまであなたは神です。あなたは人を地に帰らせて言われます。人の子らよ、帰れ。まことにあなたの目には千年も昨日のように過ぎ去り、夜回りのひとときのようです。あなたが人を押し流すと彼らは眠りに落ちます。朝彼らは移ろう草のようです。朝は花を咲かせているがまた移ろい、夕べにはしおれて枯れます。まことに私たちはあなたの御怒りによって消え失せ、あなたの激しい憤りにおじまどいます。あなたは私たちの不義を御前に、私たちの決め事を御顔の光の中に置かれます。まことに私たちのすべての火はあなたの激しい怒りの中に沈みゆき、私たちは自分の弱いを一息のように終わらせます。私たちの弱いは70年、健やかであっても80年、しかもその誇りとするところはロークと災いです。それは早く過ぎ去り、私たちも飛び去るのです。誰があなたの激しい怒りを知っているでしょう。その恐れにふさわしく、それゆえ私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。そうして私たちに知恵の心を得させてください。帰ってきてください、主よ。いつまでこのようなのですか。あなたのしもべらを憐れんでください。どうか朝にはあなたの恵みで私たちを満ちたらせ、私たちのすべての日に喜び歌い、楽しむようにしてください。あなたが私たちを悩まされた日々と、私たちが災いにあった年々に応じて私たちを楽しませてください。あなたの御業をあなたのしもべらに、あなたの意向を彼らの子らに見せてください。私たちの神、主のご慈愛が私たちの上にありますように。そして私たちの手業を確かなものにしてください。どうか私たちの手業を確かなものにしてください。まさにこの詩編ですね。この時期にぴったりという感じがします。まず90の1にですね、主よ、あなたは世々にわたって私たちの住まいですとあります。これまさに、私たちの住まいはですね、まあ、今回いろいろ流されたりしましたけどね、私たちの本当の住まいは主の懐ですね。極めつけは主が新しいエルサレムを建てられたところに主と共に住むと。それが私たちの住まいとなります。で、この90編を読んでて最初にパッとひらめいたのが今日のこのメッセージの題名になってます日を正しく数えるというこの12のとこですね。それで私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。それからそうして私たちに知恵の心を得させてください。まずここが飛び込んできたんですね。これモーセの祈りと書いてます。著者は誰だかよくわからんという人が結構多いんですけど、そのままモーセの祈りと取りたいですね。で、モーセはですね、もう修法にも書いてましたけど、主がどなたかっていうのをもうよくご存知であった。私たちよりもよく知ってた。で、人がどんなものかということももちろんよく知ってたんですね。人がいかに愚かで、情けないものなのか。そして人の一生っていうのが、地上での一生ですけどね。いかに儚いものなのかっていうのはよくわかってたっていうのがこの90編で、染み出てます。で、ちょっとさっきの続きいきますけど、90の1編、1でですね、住まいですという、まさにこれは真理ですね。それから90の2、これもまさに真理ですね、主はどなたかと、永遠の神であると、で、創造主であるということをこの2編で、言ってます。それから3からですね、11まで、まるで伝道者の初回みたいなね、感じですね、これね。 あなたは人を地に帰らせ言われます。人の声を帰る。これなんて、取り方によっちゃ、お前死んじまえて取れないこともないですね。地に帰れって言ってますからね。まあこれまさにね、人の弱いの、なんか無情の響きあるじゃないですけど、まあ地は地ですから地に帰れって言ってるんでしょうね。まあこの辺はもうちょっと後で言いますけど、あともう一つ、誠にあなたの目には千年も昨日のように過ぎ去って、千年も一日のように、なんかペテロがなんか同じようなこと言ってましたけどね。千年は一日のようであり、一日は千年の道のようであったっていうのがありますけど、ここは千年も昨日のように過ぎ去り、夜前のひと時のようですって書いてますんで、あっという間に終わっちゃったと。ですから、これ、まさにモーセが晩年に歌った歌でしょうね。いろいろ振り返ると、あっという間に過ぎちゃったっていうやつですね。で、次なんてまさに今ぴったしですね。あなたが人を押し流すと彼らは眠りに落ちます。一津波で多くの人が眠りについちゃいました。まさにこれは洪水のことですね。次、朝彼らはうつろう草のようです。朝は花を咲かせているがまたうつろい、夕べにはしおれて枯れますと言ってます。これはもう干ばつのこと言ってますね。中国なんかで、よく起こってますけど。で、誠に私たちはあなたの右側にて消え失せ、あなたの激しい憤りに押し惑います。これはまさに今の日本の状況ですね。主の右側が311に起こり、多くの人たちが右往左往していると。で、その次、あなたは私たちの不義を御前に、私たちの姫ごとを三河の光の中に 置かれますと書いてます通り、人の罪っていうのはやっぱり死を目の前にすると現れちゃうんですね。今回の311でもそうじゃないですか。最初起きて1日経ち2日経ち、まあ皆さん現場の人特に今でも頑張ってると思いますよ。で、海外も含め日本はなんですごい国だというふうに称賛を浴びましたね。こういう状況になっても規律をきちんと守っていると、泥棒にも入らないということで、称賛を浴びたんですけど、政府の対応とかね、某超大手電力会社の対応を見てると、人間の愚かさっていうのが目に余っちゃいますね。いかにしょうもないか、いかに主の前でダメな存在なのかっていうのはよくわかりますね。今の問題っていうのはやはり主しか解決しようがないと。人は頑張ってやってますよ。窒素ね、6000リッター入れたりしますからね。私もエンジニアの端くれでしたんでね、6000リッター起こると何が起こるかぐらいわかりますよね。まあ圧力上がるでしょうぐらいわかりますし、いっぱいガスが出ちゃうよと。放射線がいっぱい外に撒き散らされるなぐらい、だいだってわかりますよね。にもかかわらず、ああいうことしないといけないという羽目に起こってるっていうところが、現場必死だっていうのがよくわかりますね。で、その後に、汚水垂れ流しちゃいますよね。これも、通常の日本だとありえないですよね、あれことするの。もうそこまで押し迫ってんですね、今回の、トラブルっていうのは。だから、現場も含めてやれるだけやってんだけど、もうトラブル連続ですね。ごてごてに回り何にもできない。人の愚かさが本当によく現れた1ヶ月でしたね、この1ヶ月。これは主が人の愚かさを我々に示すために見せてるとしか思えないですね。まさにこの90の8ですね。あなたは私たちの不義を目の前に、まさに私たちの目の前に晒してるんですね。90の9、誠に私たちのすべての日はあなたの激しい怒りの中に沈みゆき、私たちは自分の弱いを一息のように終わらせますと。私たちの地上での生活ではまあこんなもんですよね。まさにあっという間に終わっちゃうと、主がなされれば誠すぐに終わっちゃうという存在でしかないんですね。私たちの弱いは70年、健やかであっても80年。これは別に、今100歳越して生きる人もいるんでね。別の箇所では120歳って言ってますしね。70年、80年で別に年の長さのこと言ってるわけじゃないですよね、これはね。長く生きたって次ですよ。しかもその誇りとするとこは、労苦と災いです。これを言いたいんですね。長く生きたってこれだよと。これ、死と共に歩んでない人ですね。長く生きたって、振り返ってみれば、ご苦労さんでしたと。いうことですね。全然楽しくなかったと。頑張ったけど、俺の人生は一体何だったんだいと。こういう歩みはしたくないですね。死ぬときは、おう、主よ。主の光のもとに、やっと戻ってきましたって言いたいですよね。 振り返って誇りとするとこは労苦と災いだったって言いたくないですよね。これは主と共に歩んでない人の言葉ですよ。で、それは早く過ぎ去り、私たちも飛び去るのです。もうあっという間に過ぎちゃうよと言ってますね。これを読むとなんか伝道者の書かいな、これっていう感じですね。次、11。これあれですよ。週末に出てくる状況ですよ、これ。まさにこれ今ぴったりですよ。誰が身怒りの力を知っているでしょう。誰があなたの激しい怒りを知っているでしょう。その恐れにふさわしく。これ、主の怒り、主の義に対して非常に鈍くなった状態ですね。他の例えにもありましたね。主の例えのところに、夜明け前が近くなるとみんな眠りこけちゃうっていうのがありましたね。みんな鈍感になっちゃうんですね。まさに主の御怒りに対して誰が知ってるかって言ってるんですね。激しい怒りを誰が知ってんの。もうみんな鈍感になっちゃったんですよ。神は義なる方であるということをもう忘れちゃって、神様自分の視点までレベルまで押し下げてるんですね。主を主としてないっていうのがこの11節とも見えますよ。モーセもそれを感じたんですね。イスラエルの民とエジプトを出て連れて約束の地まで連れて行くのに、これを感じたんですね。この民なんやと、主をなんと心得てるかと、主の怒りをこいつら知ってんのかと、主がどういう存在かと分かってんのかっていうのはここの11に現れてますね。我々も一緒ですよ。今回主の御手がちょっとだけ動いたんですよ。ちょっと動いてあんな感じですけどね。あの怒りの力を知ってるかというのをまさに私たち問われてると思いますね。週末になればなるほど鈍感になると、主もですね、マタイで例えにおいて、予言されてます。その通り今、まさに我々も含めて主の義の力、義の悲しみに対してかなり鈍っているような気がします。で、これを踏まえて、それゆえモーセの悔い改めのそれゆえだと思いますよ。それゆえ私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。自分の日を教えてくれって、主のこの悔い改めがこの12に現れていると思いますよ。そして私たちに知恵の心を得させてくださいと。改めて知恵の心、知恵の心って言ったら大体わかりますね。キリストの心をもう一度教えてくれって、ここで悔い改めてモーセが祈ってるんですね。この後はあれですよ、もうくださいばっかりですよ。もうあえて読みません、あんまり読みませんけど、12で教えてください、得させてください、13もくださいくださいください、もうずーっとくださいですよ。11まで彼はもうあまりに情けないと、人の命、人から離れて歩む民の情けなさ、愚かさを感じ、自分を含めて鈍くなっているということに気づき、悔い改めなんですね。それで12節以降、くださいの連続ですよ。主に願って懇願してるんですね。そういう詩篇です。この週末にあって311が起き、1ヶ月経ちました。相変わらず日本は復興の段階に入らず、まだドザワタしてます。で、この詩篇を見るとき、まさに我々に必要なのは、この11までの状況をきちんと把握することと、で、悔い改め12、それゆえに自分の日を正しく数えることを教えてくださいと願うことであるというふうに感じました。そして私たちに知恵の心、すなわちキリストの心をもう一度得させてくださいと、我々が祈る必要性というのを今、感じてます。で、じゃあ日を正しく数えるためには何だらほいというのをちょっと皆さんと考えてみたいと思います。もちろん日を正しく数える日の数ですけど、主の目にあって、正しく歩んでいる日じゃないと主の目には正しく数えられないと。それを振り返るとですね、今までまあ十年内緒ですけど、十年歩んできましたが、トータル一日あんのかなってね、時々不安になっちゃうんですよね。もしかして一秒ぐらいしか主と共に歩んでないのかもしれないとかね。全部トータル合わせですよ、生まれてこの方。まあ私生まれた時からクリスチャンじゃないんで、まあクリスチャンになってから考えても、主と 全部合計すると1日あんのかなって時々まあ不安になったりします。しかしここはね、12節はモーセは過去振り返ってないですから、教えてくださいということですから、これから教えてくれということなんで、これから数えられる道を歩めばいいことなんですよ。で、自分の日っていうのはもうあまり、残されてるか残されてないかそれはわかんないんですけど、自分の日を正しく数えた歩みの具体例というのはですね、パウロですね。パウロはもう至るところでそういうのを示してますけど、あえてですね、今回はローマの13章からそれを見たいと思います。13章の11から14ですね。パウロも切羽詰まってたっていうのはよくわかる箇所ですね。13の11。あなた方は今がどのような時か知っているのですから、このように行いなさい。今がどのような時か知ってんのか。主が戻って来られる日が近いぞって言ってんですね。あなた方が眠りから目覚めるべき時刻がもう来ています。これもう来てる。すぐにでも来るような言い方ですね。というのは私たちが信じたこれよりも、今は救いが私たちにもっと近づいているからです。まさに今ですね。夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて、光の武具をつけようではありませんか。これが、自分の日を正しく数えている人の歩みですね。パウロ。この人はまさに自分の日を数えて歩んでたと思いますよ。すなわち自分がどうなるか。もっと具体的に言いますと、自分の時がどれだけ残されているか、自分の結末がどうなるのか、まあ、殉教するということも含めて、パウロは自分の地上での一生っていうのをもう頭に描いて歩んでたと思いますよ。ですからこれだけ差し迫ったことをローマ書で言ってるんですね。もう我々もそういう時期に、残念ながらなのか、喜びに満ちないといけないですね。まあどうするか、どういうふうに感じるかは、こう、一人一人任せますけど、まあある意味、観覧待ってますんでね。残念ながら、観覧あるって書いてあるんで、しょうがないですね。その後は楽しみですけどね。同じですよ。もうそんなに残されてないと思いますよ。で、パウル言ってるの、夜は更ける。いや、夜は更けるって書いてますね。夜は更けるって書いてあるんだけど、その次に面白いのが、夜は更けて、しかも、でも昼は近づくって書いてますね。クリスチャンじゃない人、キリスト者じゃない人にとっては夜は更けっぱなしなんですよ。クリスチャンにとっては昼が近いんですよ。夜は更けますけど昼は近いんですよ。ですから、世間の人が夜は更けた、夜は暗い、ますます暗くなって騒いでる時に昼は近いって騒いでるのが我々クリスチャンであるべきです。これは傑作ですけどね。だから光の部分身につけろって言ってるじゃないですか。夜は深い、まあ夜は本当に更けちゃいましたよ。日本真っ暗じゃないですか。海外でも叩かれてますよ。どこだっけな、USA Today だっけな、CNN だっけわかりませんでしたけど、ちょっとニュースに書いてましたよね。日本は、まるで週末のように真っ暗だっていう記事が書いてあって、これを思い出しましたね。あ、世間の人は夜は更けてるな。我々は光の部分をつけて、昼が近づいてるって騒ぐんだな。これがもうクリスチャンだと思いますね。パウロはね、厳しいこと言ってますけど、捉え方によってこれは面白いこと言うな。まさに我々にとっては昼が近づいてるんですよ。ですから我々、光の武具をますます身につけて、この世に暗い中で我々は武具をつけて光り照らすという役目を担ってます。これがですね、パウロの一例ですね。自分の日を正しく数えて歩んでいる人の例ですね。ですから、パウロと同じように、我々も残念じゃないな。喜びながら、覚悟が必要ですよ。先週ね、タカさん迫っちゃいましたけどね。との切腹の覚悟じゃないですけどね。切腹の覚悟とは言わなかったんですけど、まあね、迫ってましたけどね。もう夜更けて、夜が更けて、昼が近づいて、自分の日を正しく数える覚悟が、我々も必要ですよ。人によっては、景気を目標に、景気までの日を数えていくかもしれませんし、人によっては、覚悟して、殉教覚悟して、 数えて歩むかもしれませんけどね。それは一人一人主に祈れば、主からお前の歩みはこれやということが来ると思います。これは今の時期、この時期間違いなく一人一人に与えられると思いますよ。ですからこうやって集まって、誰かさんがここで説教するっていうのももしかしたらなくなっちゃうかもしれない。一人一人が祈ってこっそりと、控えの武具を身につけて主と共に歩む日が来るかもしれないですね。それも覚悟しといた方がいいかもしれないですね。それはまさに自分の日を正しく数えた歩みの一つだと思いますよ。私もですね、しないとダメかな、ドクタールークじゃないですけど、覚悟、ご覚悟とね、タカさんに迫られちゃったんでね、本当にしないとまずいかみたいなね、感じになっちゃいましたね、先週ね。都の切腹王みたいな感じで迫ってきましたんで。いやー、嫌なメッセージだなと思いながらね。もう、来週迫んなきゃダメかなと思った時に逆に迫ってこられちゃったんだよ。俺って覚悟できてなかったなと思いましたね。あの時に改めて。で、じゃあ、日を正しく数えるために何すりゃいいのっていうのを次に、移りたいと思いますけど、もう第一に来るのは、このモーセもここで祈ってますように、人の交わりを深くするんですね。知恵の心を得させてくれってこう書いてますよね。死を知ると。いうことがまず必要です。2から11読むと、モーセはいかに死を知ってたかというのがわかりますよね。と同時に、人、自分も含めて人を知るということですね。もうモーセがこの2から11で振り返ってよくわかったじゃないですか。主の大きさ、偉大さ、創造主の地である主、永遠である主というのをよく今回で見せつけられました、私たちは。科学技術の推移。私は技術屋の端くれでしたんでね。今あんまり技術っぽいことやってないですけど、技術屋の端くれでしたんで、原発っていうのがいかに日本の技術の推移を集めたものかってよくわかりますよ。大手の電力会社さんとも長い付き合いで今でも時々あったりするんですけど、霞が関の親分たちにもよく会いますよ。環境省の方にも経産省の方にももう、この1ヶ月の間で何回通ってますよ。今、真っ暗です。省エネっていうのを見せないといけないっていうのがあるんでしょうね。私は入っていいのかなって思いましたもん。全く真っ暗で見えないですからね。なんかにぶつかりそうな感じでしたね。そしたらもう、聞いたら、某電力会社さんもっと暗いとか言われましたね。で、どうやって仕事してんですかって言ったら、いや、窓際に行って、太陽の光で、いや、これ冗談かなと思ったんですけど、そこまでやってんのみたいな感じでね。いや、これね、冗談言ってくれたのかもわかんないですけどね。あの後私怖くって、ね、新橋にあるあそこのビルに行ってないんで、事実わかんないですけどね。聞いたら、いや、某電力会社さんもっと暗いですよ。そういうふうにおっしゃってましたんでね。まあそういう感じですね。ただあそこの霞が関の前にはね、報道の車がバーッと並んでね、なんか右翼っぽい人もこううろついてたりしてね、なんか今なんかピリピリしてますけどね、今そういう状況です。しかしそのね、水を集めたものが、もろくもああいうことになっちゃったと。人は愚かだなと。最初はね、天才だと思ってたのが、その後の行動がね、情けないですよね、この1ヶ月間ね。人はいかに愚かだというのがこの1ヶ月間で、なんかわざわざ主によってあらわにされてるような、そういう1ヶ月でした。 いちいち言いませんけどね、もうバカバカしくなっちゃって、すでにうすうす感じてたことがあらわになって、1億何千万どころか世界中の人に分かるようになっちゃったということだけですね。そういう事態になってます。まさに、人をあらわにするしている1ヶ月間、この人の愚かさをあらわにするのがまだ、1ヶ月どころか、もしかしたら数年続くかもしれないですね。なんとなくそんな気がしますね。今日本の秩父がさらけ出されましたけど、なんとなく世界中の秩父がさらけ出されるような気がしますね。これからの歩みで。そういう気がします。ですから、これからの日を正しく数えるための歩みするの第一歩、主をどなたか、皆さんもう一度よく知りましょう。人が何者、どの程度のものかというのを改めて感じましょうということですね。で、90の1にあるように、住まい、主は私たちの居場所ですから、帰るところですね。 使徒の交わりの場、それだけでも幸いですね。我々には帰るところがあります。たとえ洪水で失っても我々にはここに帰るところがあるというのは非常に幸いなことです。で、使徒の交わりって言いますか、主は何者かっていうのを知らなかった。で、さっき日を正しく歩んでる人の例ということでパウロを見ましたけど、主をよくは知らなかった例っていうので、ヨブをそこに挙げてます。主は怖い方っていうのは人から聞いて知っててみたいですけどね、ヨブはね。でも主はどのような方かっていうのは本当は知らなかったんですね。ということで、ちょっとヨブを見たいと思います。ヨブのですね、まず第一章をちょっと開けてみてください。第一章のですね、21から、これね、散々な目にあった後ですよ、これ。ヨブが。自分の息子とか殺されたりね、畑ボロボロにされたり、家畜殺されたりした後ですね。ヨブなんて言ったか。一章の21、ヨブが言った言葉、散々な目にあって言った言葉、私は裸で母の胎から出てきた。また裸で私は賢子に帰ろう。死は与え、死は取られる。死の皆、褒むべきかな。すごいね、この言葉。ゾッとしちゃいますね、この言葉ね。もう一個見てみましょうか。次の二章ね、の十節。さらにヨブ自身、腫れ物ができたりしてね。命取られなかったんだけど、もう散々な目、自分自身にも不幸が降りかかったっていう後ですね。ヨブ何て言ったか。2章の10節ですね。しかし彼は彼女に言った。これはヨブが言ったってことですね。あなたは愚かな女が言うようなことを言っている。私たちは幸いを神から受けるのだから、災いをも受けなければならないではないか。すごいですね、ヨブさん。普通の人だったら、主よって叫べばいいのにね。優等生ですよね、これ。これ読むと、ちょっとね、あんた主と交わりたくないなって言いたくなりますね。これ、言われちゃうとね、主だって、よちよちって言わないですよ、これ。憐れみかけてやりたくなくなっちゃいますよね。こんな優等生なことを言っちゃうと。で、もう一つ見ましょうか。ヨブがいかに、主を知らなかったかということはですね、42章言ってみましょう。もうちょっと終わりかけに入ったところですね。自分で告白しているところですね。最後のところですね。42、まずね、5節、42の5。自分が知らなかったっていうところを悔い改めてますね。私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今、この目であなたを見ました。これはまさにそうですね。耳で聞いていた。本を読んで知ってたとかね。牧師先生に聞いて主はどなたか想像して知ってたとか。知識で分かってたとか。その状態だったんですね、ヨブは。しかし、主と肌で関わってなかったんですね。交わりがなかった。主にあれだけやられて、ようやくヨブはですね、主と交わりができて、目で見たっつってんですね。我々もこれ必要ですよ。自分の日を正しく数えて歩むためには、主と交わりを持って、我々も目で、主ご自身を見ないといけないんですね。これはヨブが、知らなかったって告白してましたけど、クリスチャン知らない人結構いるんじゃないかなって私危惧してます。牧師先生の言葉で知ったとか、何々本、ノウハウ本のクリスチャン版を読んで知ったとか、そういうので落ちてないかというのを私危惧してますね。そういう人は早く祈って主のもと住処に帰って、主と交わりを深くして、主を自分の目で見るべきですね。そうじゃないと、この時代もう時間ないですよ。まさにない。それこそ俺の人生何だったのかっていう伝道者の書みたいなことをですね、言わないといけなくなっちゃいますね。あんまり離れてると、さっきの詩篇の90編もう一回戻りますけど、あんまり主から離れてると90の3になりますよ。怖いこと言いますね。90の3。あなたは人を塵に帰らせて言われます。人の位を帰れ。取り方によっちゃね、死ねって言ってるようなもんですけどね。取り方によっては俺の住処に帰ってこいと優しい言葉にも聞こえますね。 どっち取るかはその人に任せたいと思いますけど、私には俺の住みがね帰ってこいというふうに私はこれ聞こえますね。これ宗武っていう言葉らしいんですけど、戻ってくるっていう意味があるそうです。別に死ねとかね、そういう言葉はないみたいですね、ここね。ですから私はね、ここ地に帰るって、これ取り方によっては、五輪中ですというふうに取れるんですけど、もう私には、俺のところに帰ってこいよと言ってるように、私には取れましたね。で、それが第一、まず主を知るということね。主と本当に交わって自分の目で見るということが、大切ですよということ。それから、もちろん、そうしますと次に来るのは主を恐れるということですね。ちゃんとモーセも言ってます。90の12、さっきのそれゆえのところですね。の後半で、私たちに知恵の心を得させてくれ。これも重要です。知恵の心。知恵、キリストそのものですね。知恵、死を恐れることは知恵の始めってこう言ってますが、そこの、トラクトにかですね、いっぱい書いてますけど、至るところでこれ言ってんですね。死を恐れることは知恵の始めって。もう、あらかじめ、ご存知だと思いますんで、その箇所は読みませんけど、ここに書いてますように、箴言の1の7とか9の10とか15の33とかね、詩篇の110の10とか書いてますけど、これみんなね、死を恐れることは知恵の始めだって言ってんですね。4もですね、似たようなこと言ってますよ。結局なんじゃいっていうところね、ここだけちょっと読みましょうか。ヨブ記のね、28の28で何ヨブ言ってるかっていうとね、ヨブが言ってるわけじゃないですね。神が人に言ったところですね。ヨブが言ってるわけじゃないんですけどね。ヨブ記の28の28ですね。これがね、すべての結論ですね。見よ、死を恐れることはこれが知恵である。悪から離れることは悟りである。これがもうすべての結論ですね。これをね、人は忘れるんですね。残念ながら、恐れるっていうこと。恐れるっていうのは、日本はね、日本語ここだけ優れてると思いますね。恐れるって二つ漢字ありますからね。異形の念の異ね。恐れるね。田んぼの谷。なんかわかんないけど、何変っていうのか知らないですけどね。と、あと、怖い、恐怖の恐ね。これギリシャ語ちなみに、ホベオっていう同じ言葉なんですよ。ですから日本語のように漢字で二つ分かれてないんですね。両方ともフィア、恐れるとこれ一緒なんですね。こちらの、異形の方は。ですから、ギリシャ人というか、この聖書の言葉をもらった民よりも、我々の方が、この恐れ、これを恐れるということに対してピンときやすいと思います。唯一日本語のが勝ってんなと思っているところですね、これはね。で、もちろん恐れるっていうのは、尊敬以上のものであるし、礼拝の対象とすべき話。もうひれ伏すような感じですね。もう一つ言うと、緊張感ないとダメですね。緊張感なくて、お父ちゃんという感じ、これはダメですね。今のお父さん甘いんでね、私も含めて、自戒の念を込めて。緊張感ないと思うんですけど、主との関係はやっぱ緊張感ないとダメですね。で、もちろんこの恐れるには主の本質に触れないとダメですね。もう、これ全部触れてますよ。モーセは90のところ、90編でね。まず、永遠であると。創造主であるという90の2でそういうふうに言ってますもんね。告白してます。で、主は義であられる方。罪をあらわにされる。もう90編の7から8、それから11節なんて、そうですね。主の本質を表した、祈りになってますね。で、主は人の命をコントロールされる方ですね。こいついらんと思ったら、もうあっという間に、チョンですよ。そんな自分の私的な感情でね、チョンされる方じゃないですけどね。私みたいに。でもまあ人の命を握っておられる方ですよね、もちろん。それから、究極はこれですね。義と愛を両方持っておられる方。これ、神は怒り、裁きだけじゃない。憐れみもちゃんとある。そこが最も違うところです。これを知らないと我々、恐れるということがなくなっちゃいます。で、最もその義と愛のが現れる瞬間、 これはですね、究極の場面で現れます、必ず。主の愛が現れるところ、時はですね、大体、主の義が現れている場面ですよ。それを皆さん忘れてるから変なことになっちゃうんですね。例えば、アダムとイブの追放の場面。あれは罪を犯したアダムとイブをですね、聖なる方は一緒に住めないんですね。義である方は追い出すしかないんですね。しかし、愛を表してるじゃないですか。ちゃんと革の衣も最後着せてるでしょ。あれは憐れみを表してますね。で、ノアの箱舟もそうですね。人の悪が満ちた時に、義であるお方は裁くしかないんですね。しかし、ノアという一家を、ちゃんと憐れみによって残しました。で、最も義と愛が現れた瞬間、これは主イエス・キリストの十字架の場面ですね。ここに、この義と愛の結晶みたいなものが現れてます。これが、主の本質ですね。十字架の瞬間ですね。この義を表す対象は本当は我々だったんですね。人に対して義を表さないといけなかったんだけど、憐れみによって自分の息子に十字架という形で義を表したんですね。しかし、すなわち我々の罪を全部イエス・キリストに背負わせて十字架につけられたと。これはもう愛の塊、憐れみの塊ですね。ですから、主イエス・キリストの十字架の瞬間が、義と愛と両方が現れた局面ですよ。我々、ここに常に帰らないといけないって言ってるのは、主が何たるものかというのを再確認するためにここに帰らないといけないんですね。ここに帰らないから、変な方向に行っちゃうんですね。で、それを次に見たいと思いますけど、健全な恐れを抱かないケース。やたら恐れちゃうってやつね。怖い怖いっつって。ヨブもそうでしたね。主は怖い怖いっつってね。怖いっつって生贄あげてたじゃないですか。息子がなんか犯してちゃまずいとか言ってね。やってました。で、これ恐怖になる。これね、出エジプト記の20章で、主がですね、10回を与える場面。民はその前に立つことができなかったんですね。出エジプト記の20章です。私たちが死ぬといけないから、死の前に立たせないでくれって言ったんですね。ですから、仲介者モーセだけが死の前に立つことになりました。健全な恐れを抱いてないと死は怖い怖いということになっちゃいます。イザヤ書ちょっと読みますけど、これあえて示さないんで、ちょっと私が読みますけど、イザヤ書のですね、33-14にあるんですね。罪人たちはしごんで罠なき。神を敬わない者は恐怖に取り憑かれるという言葉があります。主を主としない者はですね、恐怖に落とされるということになります。怖がっているクリスチャン、あんまりここにはいないみたいですけど、本当に主を知らない人がそういうふうに、恐れる主を恐怖の恐怖をね、恐怖するクリスチャンになっちゃいます。もう一つ、もっとね、始末に悪いのがね、次ね、主を恐れないケースよ。恐れもせず、自分にとって都合の良い神様としちゃうケース。これ、ちょっとね、始末悪いねって自分もちょっとね、そういうケースなかったかなって、ね、反省しないといけないんですけどね。自己中ね。自己中に取り憑かれちゃうんですね。さっき読んだこの90-11であったでしょう。誰が右側の力を知ってるかとかね。誰があなたの激しい怒りを知ってるか。自分自身の罪に対して非常に鈍くなっちゃうんですね。マラキ書ちょっと見てみますか。これはね、祭司への警告ですよ。マラキ書1章6節。主が訴えてます。子は父を敬え、しもべはその主人を敬う。もし私が父であるなら、どこに私への尊敬があるのか。もし私が主人であるなら、どこに私への恐れがあるのか。万軍の主はあなた方に仰せられる。私の名を蔑む祭司たち。祭司って我々ですからね。さっき恐怖のことを言いましたけど、こちらのクリスチャンの方が私手に負えないと思いますね。主の恐れを知らない人。主を尊敬してないクリスチャン、祭司たち。もう一つ代表で言いますと、アナニアとサピラ って言いましたね。あの、使徒の五章出てきますね。みんながこのお金を出し合って、自分の財産を出し合って生活したときに、アナニアとサピラもですね、私たち、まあこの人たち金持ちだったんですけど、私たちも自分の全財産を投げ打って、尽くしますとか言って自分の財産を本当は隠してたってやつですね。あれはですね、主の皆を利用しようとした典型的な例ですね。これ、クリスチャンでもあり得る話じゃないですか？主の皆を利用しようとするクリスチャン。私はまあ、さっき毎回言ってるんですけど、日本キリスト教会知らないんであんまり言えないんですよね、残念ながら。いろんな方がここでメッセージしてくださるんで、あるいはそこの交わりでいろいろ教えてくれるんで、じゃないかなというのを推測で話してるんですけど、主をですね、自分の名のために、名を挙げるために使っている方々、いっぱいいませんかというのが問われますよ、ここで。健全な恐れを抱かない典型的、もっと、さっきの恐怖の方よりもまずいパターンだと思いますね。アナニアとサピラのようになってないかと。自分の名声のために、わざと、これを全財産投げ打って、みんなのために尽くしますと言ってないか。自分の名を上げるために、ボランティアやりましょうつって、東北行ってないか。極端に言えばね、自分自身の神に引き下げてないか、ということをですね、考えないといけないと思いますよ。で、ちなみに死を恐れるの反対言葉っていうのを私も考えまして、自分を神とし自分の上に権威を認めないっていうのが、死を恐れるという言葉の真逆の言葉ですね。ちなみに、箴言の三章七節にですね、こういうのがあります。自分を知恵のあるものと思うな。死を恐れて墓から離れるというのがあります。自分を知恵のあるものと思うな。と箴言では言ってます。これ、どういうことかというと、知恵のあるもの、すなわち自分をキリストと思うなと言ってんですね。自分をキリストと思うなと言ってんですよ。自分をキリストだと思っている人いっぱいいるんじゃないか。自分では俺はキリストだと言ってる人はとんでもないんで、みんな注意する。あ、でもキリストだっていう人が現れて帰ってるんですね。これからとんでもないこと、もっととんでもないことになるかもしれないですけど、部分的にでも自分を知恵のあるもの、すなわちキリストだと思ってる人いるんじゃないかと。ここは、悔い改める必要があると思いますね。健全な恐れを抱いてないケースです。じゃあ、健全に恐れを抱くとどういうことが起こるか。これもうあっちこっちに書いてます。ですね、今日は全部読みませんけど、詩編とりあえず見てみましょうか。詩編の33の18、19ですね。健全に恐れを抱く人ですね。見よ、死の目は死を恐れる者に注がれる。その恵みを待ち望む者に、彼らの魂を死から救い出し、飢饉の時にも彼らを生きながらえさせるために。災害あっても死を恐れている人は救い出されます。魂を死から救い出して書いてます。死の約束がここにあります。まず死の救いの手が差し伸べられると、これが一つ最初のケースですね。それから詩編25の12節、詩編25編の12節ですね。主を恐れる人は誰か、主はその人に選ぶべき道を教えられると。健全な恐れを抱いている人には、これから与えられるべき道が必ず与えられると信じています。それが、自分の日を正しく数える前提になりますね。行くべき道を主が、ご自身が教えてくださいます。まあもちろん御霊を通してですけど。それから、もう一つ。皆さんが願っていること。使徒の2の43ですね。使徒の2の43。そして一同の心に恐れが生じ。人たちによって多くの不思議な技と証の奇跡が行われた。不思議。奇跡っていうのは前提として一人一人が主をきちんと健全な形で恐れているかと。いうことが前提になります。 闇が近づいてます。パウロが言うように夜が近づいてます。と同時に昼も近づいてます。短いかもしれない。地上での一生はもしかしたらあとですね、あと数年とかにもしかしたら近づいてるかもしれないですね。タカさんじゃないですけど、殿、おのおの方、お覚悟。おのおの方、お覚悟ってやつで、主が一人一人恐れを抱き、主から直接自分のなすべきことを聞いて、自分の日をですね、正しく数えながらですね、知恵の心をもう一度、自分の魂、霊の中に呼び戻してですね、歩んでいきたいと思います。で、結論はですね、第二テモテ入れておきました。ここ最後読んでですね、終わりたいと思います。第二テモテ、4の6からですね、9ですね。私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去るときはすでに来ました。パウロはすでに覚悟を迫られてというより、主に覚悟を迫られたんですよね。自分でどうなるかっていうのは分かってますね。私が世を去るときはすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。これ言ってみたいですよね。こういうふうにね。これ別に臨終の間際で言ってるわけじゃないですよ、これね。臨終の間際で言ってるわけじゃないんだけど、この後ね、もうチョンされてるんですけどね。臨終の間際に言ってるわけじゃないんだけど、こういうことが言えるっていうのは大したもんですよね。まさに自分の日を数えて生きてた人ですよね、この人は。4の8、今からは義の栄冠が私のために用意されてるだけです。おい、言い過ぎじゃないかってね、言いたくなるぐらいこの人、自信満々で言ってますよね。もう確信に満ちてたんですね。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には何でも授けてくださるのです。だから、我々にも権利があるんですね、これね。あなたは何とかして早く私のところに来てください。なんとなく私たちに、迫ってますね。私のところに来いと。私と同じように、日を正しく数えて、自分の日を正しく数えて、歩めというのをパウロが私たちに迫っている言葉だと私は取りたいですね。これを結論にして、今日のメッセージは終わりたいと思います。ぜひとも祈って、それぞれの日を正しく数えれるように、自分がこの地上で何をすべきかというのをですね、主に聞いてみてください。それでは祈りましょう。